ヨハネの福音書の17章に記されています大祭司の祈りとも呼ばれますイエス様の祈り、十字架による死刑を目前とした前の日の晩のことです。最後の晩餐の席上、弟子たちの前で祈られたこの祈りから、先週に続いて今朝は第2回目の説教ということになります。読んでいただきましたのは9節から13節までの箇所でした。実はこの一連の祈り、9節からの祈りは、それまでの8節までの祈りとそのトーンが変わっています。そのことに皆さんもお気づきでしょうか。9節の冒頭には何と書かれているでしょうか。9節の一番最初をご覧ください。私は彼らのためにお願いします。私は彼らのためにお願いします。祈りの中でイエス様ははっきりと、今ご自分が取りなしておられる人々のために私は願うと、そのように口にされました。ここで言う彼ら、私は彼らのためにお願いしますの彼らとはもちろん弟子たちのことです。この時イエス様を取り囲み、その祈りの言葉に共に耳を傾け心を合わせていたであろう11人の弟子たちのことです。イスカリオテのユダはすでにこの祈りの前にイエス様のもとを去っておりました。この11人の弟子たち、彼らのためにとイエス様が願う、その弟子たちとは3年以上もの間イエス様に付き従い行動を共にし、イエス様が行われる力ある技を目撃し、その教えに耳を傾け続けてきた人々です。イエス様が愛を注がれ続けてきた弟子たち、そんな彼らのためにイエス様が直接取りなしをされている、その内容がこの9節以降を祈られていくことになります。さあ今朝は特にこの9節から、先ほど13節まで読んでいただきましたけれども、特には9節から12節までのこの箇所から主に2つの点でお話をしていきたいと思います。1つ目、それは彼らはあなたのもの、彼らはあなたのものということ。そして2つ目は彼らが一つとなるためにということ。彼らが一つとなるためにということです。まず第1点目の彼らはあなたのものということですけれども、取りなしの祈り、取りなしの祈りというテーマで話を続けています。先月バプテスマを受けられた田中千佳子さんがですね、教会に通い始めるきっかけとなったのが、アメリカに行かれた際に自分のために祈ってくれたアメリカ人の牧師夫妻のその祈りを聞いたこと、そんなことを証しをされていました。誰かですね、人のために、自分のためにではない、人のために祈るということ、これは確かにですね、すごいことだと思うんです。すごいという言葉を使いましたけれども、自分が自分がという世の中です。私たちはですね、この世の中で生きる中で、自分が認められるために、自分が先んじるために、他の人よりも先んじるために、自分が自分が、そのようなですね、感覚を自然に私たちは身につけてしまうわけです。でもそんな世の中で、誰か他人のために、たとえそれが自分の利益になることではなかったとしても、自分の利益にならないようなことであっても、誰か他人のために心を砕いて真剣に祈ることができる、これはすごいことだと思うんです。取りなしの祈りということ。けれどもですね、この取りなしの祈りも気をつけないと、確かに誰かのためにと祈っていたとしても、祈っているように思えても、実はそれは自分のためだった、自分のための祈りということにもなりかねないものだと思うのです。 供のために祈る親の祈りが、実は親である自分の見栄のため、親である自分のためということがあるかもしれません。あるいは誰かとの関係がこじれているときに、その相手が悔い改めるように、ただただ自分にとって都合の良い祈りとなってしまうかもしれません。イエス様が一体どのように弟子たちのために取りなされたのか、このイエス様の姿から私たちは取りなすということを今朝も教えられていきたいと思うのです。9節をご一緒にお読みしたいと思います。17章の9節ご一緒にお読みしましょう。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。イエス様はここで漠然とこの世、特にこの世とここで言われていますのは、神様に背いているこの世のために、漠然とそのような取りなしをしているというのではなくて、この傍らにいる、今私の傍らにいる弟子たちのためにと、そのように祈られています。注目したいのは、その弟子たちのことを一体イエス様が何と呼んでおられるのかということです。今ご一緒にお読みしました9節の中で、イエス様は弟子たちのことを、あなたが私にくださった者たち、あなたが私にくださった者たち、まずそのようにおっしゃいました。呼ばれました。そしてこの9節の最後のところでは、彼らはあなたのもの、彼らはあなたのもの、そのように弟子たちのことを呼ばれました。イエス様の12人の弟子たち、この時は11人となっておりますけれども、この弟子たちとはイエス様ご自身が選ばれ声をかけられた、そのような人たちです。聖書の中にも弟子たちがですね、どのようにイエス様に出会ったのか、その場面がいくつか紹介されています。例えばガリラヤ湖という湖で漁師をしていたペテロや、その兄弟のアンデレがどのようにイエス様と出会ったのか、またどのように従うようになったのか、あるいは主税人であったマタイがどのようにイエス様に従ったのか、その場面が記されています。そしてたとえそのエピソードが紹介されていなくとも、けれどもこの12人それぞれがイエス様と劇的な出会いをして従うようになった、このことは想像に難くありません。なぜ私が選ばれるのか、弟子に選ばれるのか、そのような疑問を持ちつつも、イエス様の招きに対して応答していった、それぞれのドラマがあったはずです。イエス様からしてみると、そのようにご自身が選び出して、そして3年余りの間彼らと寝食を共にし、教えられ続け、ご自身の傍らでご自身の御業を目撃させ続け、またご自身の働きを担った、その弟子たち。でもイエス様はこの愛する弟子たちをご自分の手の中に握りしめて、父なる神様に向かって、さあどうです、これが私に従ってきた私の弟子たちです、そのようにはおっしゃっていません。そうではなくて、彼らはあなたのものです、彼らはあなたのものです、ですからどうか私が彼らのために祈るこの願いを聞いてください、彼らはあなたのものなのだから、そのように取りなしを始められています。今朝私たちはまずこのイエス様の姿から、取りなしということについて教えられたいと思うのです。誰かのために祈る取りなしということについて教えられたいと思います。取りなしの祈り、人のために祈るというときに、私たちは自分とその人との関係から祈り始めることが多いのではないかと思います。 まあ、具体的に言いますと、例えばですね、自分の家族や友人のために祈るという場合に、神様、私の家族を、私の父を、私の母を、私のこの大切な友人を救ってください、助けてください。そのように祈ることが多いのではないかと思います。あるいはですね、先ほども少し考えましたように、何かですね、自分とある人との関係がこじれているときに、神様、私はこんなにこの人によって苦しめられているんです。この人をどうにかしてください。悔い改めさせてください。この人を変えてください。そのように祈ることが多いのではないかと思います。まあ、このように祈る多くの場合ですね、自分自身が変わるときに、相手も変えられていくということを、私たちは往々にして経験するものです。まあ、ともかく私たちは自分との関係を強調して、自分とその相手との関係を強調しながら取りなしの祈りを神様に向かってするということが多いのではないかと思います。でもここでイエス様が祈られるその視点というのは、私は彼らのために願います、なぜならば彼らはあなたのものだから。あなたは誰かのこと、皆さんも誰かのこと、それかご自分の子供のことであったり、あるいは親のことであったり、あるいは友人の方々のことであったり、兄弟姉妹のことであったり、誰かのことを心配して祈るかもしれません。でも私たちが誰かのために取りなすというときに、まず覚えたいのは、私たち以上に、あなた以上に、その人のことを心配しておられる、心配してくださっている方がいるということです。天の父なる神はあなた以上にその人の必要をご存知であり、愛し、そして助けを与え、導こうとしておられるお方です。あなたが自分が自分がと握りしめているその手を開いて、すべてをご存知の神様に委ねる、こうすることができる。自分が自分がと握りしめているその手を開いて、すべてをご存知の、私以上に、あなた以上に、すべてをご存知の主に委ねていくことが許されている。これは私たちにとって大きな慰めであり、また励ましではないかと思うのです。もちろんこのようなことに気づくことによって、私たち以上に神様がご存知なんだ、このことに気づくことによって、その人のための取りなしはもうしなくても良いということでは決してありません。神様のその人に対する思いを絶えず確認し続けながら、その人に対する神様の思いを確認し続ける中で、あなたの取りなしは、私たちの取りなしはますます深められていくはずです。イエス様はご自分の弟子たちのために祈られました。ご自分の弟子たちでありながら、イエス様はその弟子たちとは父なる神のご支配の中にある者たち、そのことを認めて父なる神に委ねる、そのようなお祈りをされました。あなたは今誰のための取りなしをしているでしょうか。困難な状況の中に置かれている方々、家族や友のために、あるいは教会の兄弟姉妹のために祈られている、そのような方がおられると思います。あなたのその思いを神様はすべてご存知です。そしてあなた以上に、あなたが祈るその相手のことを覚えておられる神様に委ねつつ、また私たちは取りなしの祈りを深められていきたいと思います。自分のためではない、誰かのために祈るということ、自分の利益のためではない、その人の祝福を心から 願いつつ祈るということ、本来私たちにはない性質でありながら神様のご視点を与えられていくときに、気づかされていくときに、神様が私たちに注がれている愛に気づかされていく中で、私たちは心から取りなしの祈りを捧げるものとされていきたいと思います。私は彼らのためにお願いします。彼らはあなたのものだから。イエス様の弟子たちに対する愛というものは疑いようがありませんでした。本当に不思議な、それも不思議な思いがいたします。弟子たちは決してイエス様にとっていつも従順な存在ではありませんでした。絶えずイエス様を困らせ、時に失望させ、弟子たちのその言動にがっかりしたこともあったはずです。でも十節の最後にはイエス様が祈られたこんな言葉が記されています。十節の最後をご覧ください。ヨハネの福音書17章の十節の最後、そして私は彼らによって栄光を受けました。私は彼らによって栄光を受けました。9節の最後で、なぜなら彼らはあなたのものだから、そのようにイエス様は祈られた後に10節では、私のものは皆あなたのもの、私が握りしめるものではない、皆それはあなたのものです、彼らはあなたのものです、そしてあなたのものは同時に私のものです。イエス様と父なる神様とが一つとなっていた、そのことが表される言葉です。そして私は彼らによって栄光を受けました。そのようにイエス様はおっしゃるんです。時に困らせる存在であった弟子たちかもしれない、でもイエス様はそんな彼らによって私は栄光を受けました、そのように父なる神様に向かって祈られるのです。いろいろな賭けがありつつも、けれどもイエス様に従った弟子たちの生き方というものを考えてみたいと思います。このイエス様の傍らにいる11人の弟子たち、それぞれに大切なものがあったはずです。それはそれぞれの家族であったり、あるいは長年経験を積み重ねてきた、まさに手に職と言えるような仕事であったり、あるいはそれまでの生き方であったり、弟子たちによっては、人によってはそれは財産であったり、実際に主税人であったマタイなどはもう一生遊んで暮らせるぐらいのそのような財産を手にしていたはずです。でも弟子たちはそれぞれのその大切なもの以上に、イエス様に従うことこそを大切にして第一として生きるものとされました、されていきました。そんな彼らの生き方を通してイエス様の栄光が表された。弟子たちはですね、本当に自分が大切にしてきたものを、それが第一のものではない、大切なものではない、イエス様に従うことこそが私にとって第一のことなのだ、そのようにイエス様に付き従うものとされていきました。そしてそんな彼らの生き方を通してイエス様の栄光が表されました。後ろのものを振り返らずにイエス様に従うことを第一とする、そのようなものを通してイエス様の栄光がこの地にあっても表されていく、これは弟子たちだけではなく、この現代に生きる私たちにとっても同じです。そして本当にイエス様を第一としていく中で、それまでは知ることのなかった喜びが私たちの間に満たされていく。そんなご自分が愛された弟子たちのために、じゃあ実際にイエス様はどんな内容のことを取りなされているのか、 今朝の2番目の点は、彼らが一つとなるためにということです。彼らが一つとなるために、繰り返しますけれども、イエス様がこの祈りを祈られたその時点で、もう十字架の苦しみと死が目前に迫っています。この夜が明ければイエス様はもう十字架へと向かうその道にいる。11節の最初をご覧ください。11節の最初でイエス様はこのようにおっしゃいました。祈られました。私はもう世にいなくなります。私はもう世にいなくなります。愛し慈しむ弟子たちのもとを去る時がもう来ています。この時にこそ私はあなたに祈り求めます。それでは聖なる父、十一節の聖なる父、ここからの箇所をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書17章の11節、はい。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。あなたの御名の中に彼らを保ってください。彼らが一つとなるために、彼らが一つに保たれること、このことを私は願います。まあ、この最後の時にイエス様のこの切なる願いが神様に対して祈られています。それは裏を返せば、弟子たちには一どころか絶えずバラバラになってしまう、そのような可能性があったということです。一致どころかバラバラになってしまう可能性が絶えずあったということです。そもそも集められた12人の弟子たちの顔ぶれは不思議なものでした。漁師たちがいました。ペテロやアンデルのような漁師たちがいました。主税人がいました。人から後ろ指を刺されて罪人の代表だと言われているような主税人がいました。熱心党員という今でいう右翼の活動家、暴力団のような、そのような活動家がいました。あるいは金持ちがいれば貧しい者もいました。すぐにカッとなる劇場家もいれば、自分のことばかりを考えていた兄弟たちの姿も紹介されています。まあ本当にそれは見事に性格も生い立ちもバラバラな者たちの集まりでした。ある人がですね、イエス様の弟子たち、イエス様がどのような弟子たちを選ばれたか、その弟子たちの顔ぶれを見るときに、ありえないと言いました。もしイエス様が本当に効果的にご自分の教えをこの世にあって教えていこうとされたのならば、まずこのような顔ぶれは考えられないはずだ。ありえない。それぐらい弟子たちの顔ぶれはバラバラ。けれどもこのバラバラの組み合わせがなぜ一つの集団として保たれていったのでしょうか。12節もご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書17章の12節、はい。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている御名の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。一番最後の、ただ滅びは滅びました。これは、イスカリオテのユダのことを話されていると思われます。聖書が成就するためです。イスカリオテのユダは、この様の祈りの直前に、皿の晩餐の隙から姿を消しました。詩篇に記される予言の通りに、イエス様を裏切り、去っていきました。でも今目の前にいる11人は、今この祈りを共に捧げている11人は、神の御名の中に保たれ、守られた存在です。 神の御名の中に保たれ守られたとの存在の性質や力を表すものです。その存在の性質や力を表すもの、イエス様と共に過ごした3年余り、弟子たちはイエス様を通して神の力、人間の力ではない神の力をまざまざと見せつけられました。また神様のご性質を目の当たりにして驚き恐れを覚え、あるいは感激し続けてきた、それが弟子たちでした。このイエス様によって表された神の力、ご性質を共に経験し続け、イエス様のそのお働きに心を合わせてくる中で、本来バラバラであったはずの彼らは保たれ一つとされてきました。しかし今やその彼らを一つとしてきたはずのイエス様が弟子たちの元を去ろうとしています。人間の世界でもお師匠さんが存在するときには、いるときには弟子たちもみんな一致していたけれども、そのお師匠さんがいなくなってしまったときに、指導者がいなくなってしまったときに、その弟子たちや従っていた者たちが分裂をしていく、それが人間の世界の常です。イエス様は今イエス様弟子たちの元を去ろうとしています。彼らが一体どうなってしまうのか、人間の常をたどるように弟子たちもまたバラバラとなっていってしまうのか、けれどもイエス様はその弟子たちのために祈られました。あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ち、また守ってください、彼らを一つとしてください。イエス様はこの直後弟子たちの元を離れ、ただ一人十字架の苦しみへと向かわれ、死なれ、三日目によみがえられた後、天の父なる神の御元に帰って行かれました。帰って行かれました。では後に残された弟子たちは実際にどうなってしまったのか、私たちは聖書からその弟子たちの姿を知ることができます。彼らは一旦は確かに再びバラバラになりかけました。でももう一度共に立ち上がり、エルサレムに初めての教会が誕生しました。彼らは固い絆で結ばれて、各地でヨーロッパ中で地中海世界中で、あるいは伝承によるとインドまで訪れて、イエス様のことを伝え、あちらこちらでその結果教会が次々と生み出されていきました。弟子たちの姿を見るときに、イエス様が人として直接彼らのその中心におられた時よりも、むしろその後の方が、イエス様が天の御国に帰られたその後の方が、むしろ固く一つとされていったような、そんな思いさえいたします。これは一体なぜなのか、これは一体なぜなのか、鍵は先週読まれました箇所にあります。鍵は先週読まれました箇所にあります。今朝は9節からお読みしましたけれども、その直前の8節をもう一度ご覧ください。ご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の17章の8節、はい、それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。はい、弟子たちにイエス様が天に帰られた後も揺るぐことのない確信と一致を与えたのは、 この御言葉でした。この後弟子たちが直接目撃することになるキリストの死と復活、そして彼らに与えられた御言葉。弟子たちによって生み出されていた教会の中心には、いつもキリストの死と復活を述べ伝える証があり、そして同時に御言葉がありました。時代は巡って巡って巡り巡って、約2000年後にある私たちのこの教会はどうでしょうか。同じようにこの教会の中心にはこの聖書があり、御言葉があります。聖書の福音書、特にその福音書に記されるイエス様の姿に、皆さんはどのようなものを読み取られるでしょうか。福音書を読み進めていく中で、そこに記されるイエス様の姿から、皆さんはどのようなイエス様の、そのようなご性質を読み取られるでしょうか。ある方はですね、イエス様の姿から本当に罪に対して徹底的に厳しい、その厳しさ、清さを読み取られるかもしれません。イエス様の厳しさというものを読み取られるかもしれません。それは正しい読み方です。あるいはある方は、イエス様のうちに本当に人を愛して慈しむ、そのような愛の姿を読み取られるかもしれません。それも正しい読み方です。イエス様の誠実さを読み取られるかもしれない、それも正しい読み方です。あるいはイエス様のうちに、イエス様に対する恐れを覚えるかもしれません。それも正しい読み方です。このイエス様のうちにこそ、神様の御名が、神の力が、ご性質が完全な形で表されています。私たちもこの聖書の言葉を通して神様を知ることができる、イエス様を通して実現した救いの御業を、またその救いの御業が自分に対して向けられたものであり、自分もその救いの中に招き入れられたことを知るものとされるのです。弟子たちと同じように、イエス様が天の御国に帰られた弟子たちと同じように、私たちの今この目の前に人としての姿をとっておられるイエス様はおられないかもしれません。おられません。でも私たちはこの御言葉のうちに、イエス様が一体どのようなお方であるのか、そしてそのイエス様の姿のうちにこそ、神様の力を、ご性質をはっきりと見出すことができるわけです。私たちだけではない、2000年間のキリスト教会の歴史を通して、この御言葉を聖書に、神様のことを教え、イエス様のことを教え、それゆえに教会に一致を与えてきました。もちろん教会の様々な歴史の中で、人間的な様々な限界で教会が分裂し分かれ続けてきた、確かにそのような歴史もあります。しかしこの御言葉に教えられることにおいて、私たちはやがて天の御国でまた一つとされる、その意味を歩んでいるものです。私たちはもしかするとこの11人の弟子たち以上にバラバラな存在かもしれません。今日のこの礼拝の顔ぶれを見ましても、本当にですね、不思議な集団だと思うんです。時々ですね、教会でこうピクニックに出かけたりすることがあります。私もですね、一人で何かこう公園か何かにいまして、そしてですね、不思議な集団がいるなと思ったことがあるんですね。本当にそれは幼児からお年寄りまでですね、若い人たちも中年の人たちも、また高齢の方々も、 この集まりは一体何なんだろう、集団は何なんだろう、そう思って声をかけたところ、ある教会のですねメンバーがみんなでピクニックに出てきているということがありました。私たちもですね、この礼拝に集っているお一人お一人、国籍はですね、日本であったり、ネパールであったり、韓国であったり、アメリカであったり、年齢も0歳児から、また80代の姉妹方まで、性格もですね、冷めた性格の方もいれば、激しやすい性格の方もいる、学生の方もいれば、社会人の方もいる、考えの違いや立場の違いもそれぞれ、でもそんな私たちのためにもイエス様の取りなしは絶えず続けられています。今朝は読んでいませんけれども、また何週間か後に開くことになりますけれども、先取りして20節をご覧ください。イエス様は目の前の弟子たちのために祈られるだけではなく、17章の20節以降こんなことを祈っておられます。20節をご覧ください。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。私はただこの人々、弟子たちのためだけでなく、彼らの言葉、弟子たちの言葉によって私を信じる人々、後に教会に加えられていく人々のためにも、あるいは生み出されていく教会のためにもお願いします。何をお願いするのか、同じです。21節をご覧ください。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。彼らが皆一つとなるためです。イエス様は今天の御国において一体何をされているのか、取りなしをされています。この地上にあって、弟子たちの前にあって祈られた、この大祭司の祈りと呼ばれる取りなしの祈りがありました。イエス様はこの祈りを祈られただけではない、今も天の御国において神様と父なる神様と私たちの間に立って、私たちのために取りなしを続けてくださっている、それがイエス様です。何を取りなしてくださっているのか、皆のうちに一つとされるように、これがイエス様の取りなしです。先ほどお読みしました11節、その最後の部分にちょっとですね、恐るべきことが、驚くべきことが書かれていました。どのように私たちが一つとなるのか、それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私たちというのはイエス様と父なる神様、イエス様と父なる神様が一つであるのと同様に、私たちが一つとなるように、そのことをイエス様は取りなしておられます。イエス様がその地上の生涯において祈られた姿、その姿が福音書の中にはたくさん書かれています。イエス様はだって神の子供でしょ。イエス様は父なる神様の御心を誰よりも知っていたはずでしょ。確かにそうです。それでもそのイエス様であっても、毎日毎日絶えずイエス様に祈られる中で、父なる神様に祈られる中で、祈る中で父なる神様の御心を確認し続けて、そしてご自身の働きが、ご自身が語られることが、ご自身がなされる御業が父なる神様の御心と一つとされることを求め続けておられました。そしてその祈りを通して、確かにイエス様は父なる神様と一つとされておりました。その父なる神様とイエス様と同様に、私たちが一つとされることをイエス様は願っておられるわけです。 私たちの祈りの乏しさを思わされます。イエス様でさえここまで祈られているであるのに、私たちはなんと祈りの乏しいものか。でもそんな乏しさを覚える私たちのためにこそ、イエス様が祈ってくださっている。私たちも祈り求めたいと思います。神様の御心を絶えず祈り求め、またこの御言葉を通して神様の御心を知らされ続けていく中でこそ、私たちのうちに一致が与えられていきます。違いを挙げて離れるのは簡単なことです。違いを挙げて離れていくのは簡単なことです。でも御言葉を通して明らかにされている神の御名のゆえに、与えられた救いゆえに、与えられる救いゆえに、一つとされているその恵みを覚え、共に私たちの救い主イエスを言葉をもって、あるいは行いをもって、また私たちが互いを愛するその交わりをもって証しし続けていきたいと思います。さあ、今朝はイエス様のその取りなしの祈りの具体的な内容から二つのことをお話をしてまいりました。キリストがなされた取りなしの祈り、それは彼らはあなたのものだからです。神様のご支配を認めつつ、自分の握りしめていた手を離して開いて、そして神様に委ねながら、神様の思いを確認しながら取りなすその祈りでした。またイエス様のその取りなしの祈りは、皆の中に私たちが保たれること、そのことを願う祈りでした。私たちはこのイエス様から取りなしの祈りを教えられていきます。そして同時に、私たちのためにキリストご自身が祈ってくださっている、それゆえに取りなすものと変えられていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。イエス様ご自身が、自分がではなく彼らのために、弟子たちのために、また弟子たちの言葉によって、神を信じるすべての人のために、この礼拝に集うすべての人のために、お一人お一人のために、ご自分を無にして祈られたその祈りがありました。私たちの愚かさを誰よりも知っておられる神様です。自分が自分がというその世界の中に生き続け、人を取りなすことにおいて乏しいものであることを思わされます。しかし、そんな私たちのためにもイエス様の取りなしが続けられていることを覚えます。神様、どうか祈ることを教えてください。取りなすことを教えてください。あなたに委ねつつ、心から私たちが取りなすその相手の祝福を求めながら祈ることを教えてください。祈るものと変えてください。また神様、本当に私たちの罪ゆえに、すぐに分裂を繰り返し、他人と離れることによって問題を解決しようとしてしまう、そんなことばかりを考えてしまうものをお許しください。けれども、あなたの御名の力は私たちを罪の力から救い出した、罪にさえ支配されない神様の力です。 その神様を知る者として、信じた者として、あなたが私たちを一つとしてくださる、そのことを願い求めていくものとさせてください。お一人お一人をあなたの御手に委ねます。主と共に歩む、また一週間の歩みでありますように。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。